じゃあ R40 始めていきます。じゃあ最初に番組紹介ですね。R40 は、40代になって、まあ、20代、30代とはまた違ったいろんなことを取り組みしないといけなくなってきて、全然違うフェーズに入ってくるので、その辺の話を、ゆっくり、まあ、ゆるりとやってるようなポッドキャストになっています。じゃあ、最初に TC 自己紹介お願いします。
はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。男の子の子供が6歳で1人、妻と、3人暮らし。今ですね、職場の都合で、とある、ちょっと雪が降ってますね。雪国の地方で、サラリーマンやってます。T です。よろしくお願いします。
お願いします。で、私は、1歳10ヶ月になる息子と、妻と3人で、東京で暮らしてまして、あれですね、エンジニアをやっております。王と申します。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はですね、まあ、前回ちょっと3人会でいろいろ話をしていた中で、なんかこれはちょっと大変そうだぞみたいな、こう気になるトピックスがありまして、急遽我々ちょっと2人で話してみるかということで、こう集まってみた形
そうです
で
ね。
す。そのまあトピックは何かというと、まああれですね、こう小いわゆる小1の壁と 言われてるやつでし
こ
て、
の壁は結構ハードですよ。
なんかその聞いてるとやっぱりこう学童に預けたとしても6時までなんで、6時から1時間ぐらいをなんか空白の時間が共働きだと生まれてしまうんじゃないかみたいな
は
話
い。
はね、あるよね。
ありますね。私もちょっといよいよ今年の4月から子供がこう小学生に行くということで、小学校に行くか、小学生になるということでですね、ちょうどこの時期って、先々週ぐらいかな、全国的に公立の小学校は説明会が入ってるんですよね。
あ、そうなんすね。
はい、たまたま私、休暇でちょっと奄美大島の方に行っていて、で、そしたら、ちょうどその休暇期間中に説明会がありますと。で、奄美の方では結構いろんなこう同世代の方々と会ってきたんですけど、
ほう。
あるご家族の方が、今日小学校の説明会だったんでみたいな話をされて、あ、それってうちも今日でしたみたいな、でも私出てないですけどみたいな。あ
な
れ
ぜ
は
な
全
ら
国
奄美
的に
大
多分同
島
じ時期
に。
やってるのかなと思ったんです
ああ、
よ。
なるほどね。
結構そこでいろいろ頭出しがあったんですけ
はい
ど、
はい。
ちょっとこの小1の壁で一番なんで壁があるのかなちょっと考えたんですけど、なんかそもそものコンセプトが保育園と違うなと。なんか保育園っていうのは、就労支援的なところがあるみたいなんですね。働いてる人たちを支援するっていうコンセプトみたいなんですよ。
そうですね。
だからこう、王さんもご存知の通り、結構朝早めから預かってくれたりとか、
そうですね、夜も
夜も
ね、
こう、
遅いです
そう
も
で
ん
すね、
ね。
7時まで預かってくれたりとか、あとはこう、預けた時と、帰る時に、こうタッチパネルとかでこうお迎えの時間をパッパッとタッチしたりとかすると、出欠とかが全部こうメールで連携されてきたりとか、だからこうどっちがお迎え行ってどっちが送るとか分かれる家族って多いと思うんですけど、分かるんですよね。あ、今日今預けたんだなとか。
ああ、なるほどね。
学校でそういうのないじゃないですか。
ないっすね。
ないですよね。あと結構こう連絡系もメールとかでピッピピッピ来るんですよ。
小学校っすか？
あ、保育園
ああ、
です
保育
ね。
園ですね。ああ、来ます来ます。
だからそういうのも、こう、やっぱ働いてる親御さんって時間ないよねと。だからちゃんとメールとかで連携した方がいいよねみたいな。なんか結果そういう工夫がすごいあるんだなと思って。一方で小学校ってもう教育機関なんで、就労支援的なもんって別にない、そういうコンセプトがないんで、
そうっすね。
紙なんですってやっぱり全
やっ
部。
ぱり。 いや、紙厳しいんですよね。
茶封筒とかならしいんですよね。なんかこれ6年間使う茶封筒。
なんだそりゃ。
だからコンセプトが違うからこそ、真昼間になんかこう、親御さんの会があるらしいとか、学童は6時で終わりとか、なんかそういうのがあるんだなと。だからもう全くこう、環境が変わるんだなっていうのを今ちょっと痛感してますね。
いやー、なるほどっすね。でもやっぱりそれあれっすよね。こうデジタル、小学校もやっぱ DX してほしいっすよね。
そうなんですよね。だからそっちの方が運営側も楽だと思うんですけどね。
うん、そうなんですよ。だからやっぱよく聞くのが、チラシ？保護者へのプリントあるじゃないですか。で、あれで、遠足の持ち物とか連絡来るわけですよ。で、なんか初回の、親子の頼りには、これと A と B と C を持ってきてくださいって書いてあって、2回目のお便りには、A と B と C ダッシュですになってて、なんか直前になったら A と B と D ですみたいなこと書いてあって、どれが本当かわからねえみたいなことになったりす
構
るらしいんで
辛い
すよ
です
ね。
ね。
そう。で、ね、なんか、直前のやつを見て荷物を取れなきゃいけないのを、なんか1個前のやつ見てて、子供がなんか持っていくべき荷物1個忘れてたみたいなんですよね。お父さんお母さん何やってんのみたいなことになったりとかするらしいので。
怖いです
いや、
ね。
そうなんですよ。プリントがね、またね、毎回全部読むのもしんどいっていう問題ありますよね。
そうです。あとシェアしづらいですよね。紙媒体
いや、紙媒体やっぱシェアするじゃないですね。
だと。毎回カシャって取って
うん。
送ったりとかしなきゃいけないですもんね。こんなの来たよっつって。
ね、なんか、もうクラスのリーダー的なお母さんかお父さんかがもう自宅でスキャンして PDF にして全員にばらまいてくれたら最高なんだけどなってい
い
う
やー、ほんとそうですよ
ね。で、
ね。
本当足向けて寝れないですわっていうね、そういう 神みたいな人おらんかなっていう気がしてますけどね。
確かに、だから、そういうところが異なると、こっちが合わせなきゃいけないじゃないですか。
はい。
だから、こう、今できてるこのリズム、情報の連携の仕方とか、まあ、もちろん、こう、朝どういうふうに動くと効率的かとか含めて、全部こうやってもう一回作らなきゃいけないのかなみたいな。
そうっすねー。
タスクも増えそうだし、あとやっぱ朝が少し早くなるんですよね。
あ、そうっすか。そうなりそうな感じなんですか。
今日ちょっと確認取れたらしいんですけど、7時50分から8時5分の間に、なんか、ついてなきゃいけないらしいんですよね、子供が。
ほう。
となると、やっぱ7時、あ、うち学校が近いんですけど、
はい。
まあ、それでも7時45分には絶対出ないといけないと思うんで、40分とか。今、うちの子って8時に起きてるんですよ。
絶対間に合わないじゃないですか。
そうなんですよ。だから、そう考えると、寝る時間早めるためにまたどうするかとか、
そうっす
朝
ね。
起こして何食べさせていくかとか、
うん。
考えるとなると、なんか小1時間スケジュール早くなるとすごい大変だなとか。
1時間前倒しになりますね、きっとね。7時
そう
起き
な
だ
んですよ。
から。8時に
だから、
は寝ててな、寝といけないかみたい
そ
な。
う、でも8時に寝るって、
何時に
もう
飯
なん
食わせ
か、
て何時に風呂入れんだよっていう
そうなんですよ。
6時みたいな。
そうなんですよ。だからかなり厳しいなと思っ
い
て。
や、厳しいですね。共働きなのに6時に家に着いて、ね、そっから飯食わしてのムーブはできないですね。
そうなんですよ。だからそこどうしようかなって思ってますね。
いやー、厳しいっすなー。8時5分についてなきゃいけない。早いっすね、やっぱりね。
かなり学校から近くに住んでるんで、なんか何言ってんだって思っちゃう方いっぱいいると思うんですけど、とはいえ共働きしてると、こうやっぱ 寝させる、早く寝かせるっていうのは結構難しいんですよね。
そうっすよね。で、なんかね、ただ早起きになって寝る時間変わらないと1時間睡眠時間削られるだけなんで、朝絶対眠たいですもんね、子供さんも。
いや、だから早く起きろとか、早く
うん。
食べろとか、早く行けとかっていうのが毎日繰り広げられると思うと、
億劫ですね。
もうヒットポイントが減り始めてるんですよね。
ヘッ
もう
ド
考
ポイ
え
ン
ただけで。
ト。本当だな、もう。いや、絶対言うこと聞かないだろうなっていうね。
そこがだからどうなるのかなって。あと宿題とかの量も結構えげつないらしくて。
あ、そうなんすか。
らしい。まあ、ちょっと、そこはまだわかんないんですけど、で、親がなんか、チェックするっていうタスクが入ってるらしいんですよね。
そうそうそう、それは入ってるらしいっすね。
なんか、我々子供の時に、宿題を親に見てもらうっていうのって、なんか、流れの中になかったと思うんですけど、もうさ、ありました？
いや、ないです。
ないですよ
ないで
ね。
す。
いつからかそれが、スタンダードになってるらしいんですけど、
なるほど。勝手にやって勝手に持ってってましたね。
そう。やってなかったら勝手に怒られて、
うん。
で、勝手にすいませんっつってこう、やってた気がするんですよ
そうっ
ね。
すね。
なんか今は、そこの部分が、なんかアウトソースされてるっていうのが、結構きついなと思って、なんかチェックする項目があるなんていうのも聞いたことあるんで、見ましたみたい
なんか、ああ、そういうこと。あ、採点とかはしなくていいんだよね。
な。っぽいですけどね。
うん。あ、やりました、みたいな、こう、確認をするんだ。
結構そういうタスクが、どう考えても、8時とか9時台寝させるために、
う
なんかどう考えても無理なんですよね。
ん。
いや、どう考えても無理なんですよ。
どう考えても無理ですな。
そこが、で、まあ今、習い事で英語やってるんですけど、その英語の塾って、まあ塾というか学校は、毎日10分でいいからやってくれっていうタスクがあるんですよ。
うん。
で、それをこうやりましたってこう色付けをして、提出するシートがついてるんですよね。で、これ恐ろしいことにですね、親がハンコを押す欄とかがあるんですよ。だからそれが学校でもできるのかっていうね。
しかもね、まあまあな頻度で来るわけですよね。
そう。どうしたらいいのかなっていう。目くらばんでいいのかなとか。
まあ、目くらばんでいいんだったら、まあ、ハンコ押すだけなんで、まあ、数秒で済むっちゃ済むっすけど、それが本当にこう子供のためになるのかというか、もともとなんでそれやるんでしたっけみたいな話ありますよね。
そうですね。
うん。
そうなんですよ。これ相当きついなって思ってるんですよね。
そうっすよね。これ共働きでどういうスケジュールを組むといいのかなっていうのはね、いまいち僕も分かってなくて、なんかインタビューしてると、まあ、専業とか時短の人はね、ギリギリなんとかなってる場合があって、その中でもなんか、あ、そのスケジュール感だといいですねと思ったのは、なんかまあ5時とかに仕事上がって、6時夕方ね、5時に上がって、まあ多分その時短なのかな、なんか多分
時
ちょっと、
短
そうだ
が
ね、
早めに入ってるかでしょうね。
8時入りとかなのかも、朝ねかもしんないけど、でもう2時間ぐらいで飯かして風呂入れて寝かしつけして、一緒に7時とか7時半とか寝ちゃって、朝
早いな。
5時に2人で起きて、で、宿題やったり、プリントしたり、アニメ見たりみたいな感じで、7時半ぐらいに2人ともこう、デイを出るみたい
なるほどね。
な。
なん か、
朝シフト型はなんかまあ、リズム的にはまあ、良いのかもしれないですね、と思ったけどね。
確かにな。でも、
でも、
そっか、でき
眠
る
い
イ
よ
メ、
な、
王
眠
さん、できるイメージあります？
い。い
そ
や、
れ。
俺多分、
7時半に寝るって。
朝行ってらっしゃいやつ、俺また寝るな、きっと眠くて。
うだよね。だって、いや、7時半に寝れないですよね。そこまでにタスクが全部終わらせられる気がしないけどな。
そうっすな。
今までの人生で7時半に寝たことってあんまないですもん、なかなか。
まあ、ないっすね。 だからなんか
だ
もうタ
から、
スクっぽいものはだから全部こう朝方に回すみたい
そうですよ
な。
ね。もう朝番組持っちゃったニュースキャスターみたいになってますよ、それ。
あ、そうそうそうそう。めちゃくちゃ朝早起きですねとか言って。
そうだよね。なるほど。なんか、今こう、住んでるところの近くで、一つ上のお子さんのご家族がいて、その家族が断片的に聞いた話だと、学童で宿題を終わらせてきてるらしいんですよね。
ああ、なるほど。
学童中に。
あ、それができるんだったらいいっすね。
ねえ、で、帰ってきてからは、もう本当に、ダッシュで早めに寝かせて、まあ、9時前には寝るよみたいな戦略を取ってるらしいんですけど、
なるほど。
そのご家族って夫さんお母さんが共に研究職なんで、ちょっと我々とは仕事が違うのかなとは思ってるんですけど、サラリーマン、まあ王さんサラリーマン、微妙にサラリーマンじゃないんで近しいかもしれないですけど、僕ガチンコのサラリーマンなんで、なかなかでもちょっと結構9時まで寝るって難しいなと思ってるんですけど。
そうっすねー。いや、夜型にせよ朝型にせよかなり時間がタイトっていうか、まあギリギリ足りない感じはしますよね。
や、本当そうなんですよ。奄美大島に行くときに、まあ、休暇と仕事兼ねて行ったんですけど、その前の1週間って妻が先に行ってたんで、本当のワンオペの1週間だったんですよ。で、結論、全てはできたんですけど、やっぱり結構大変で、まあ、7時にお迎え行くじゃないですか。で、家に着くのが7時10分、15分なわけですよ。で、そうすると、まず最初にもう2人でこう子供と段取りを決めてるんですよね。もう帰ったら何するかみたいな。で、まあ、手を洗うからスタートするんですけど、こう、朝ごはんの食器を洗いながら夜ごはんを作り始めるんですね、すぐに。
なるほど。
で、その間が大体20分くらいなんですよ。で、その20分の間に子供は英語をやってるんですね。
なるほど。
英語ともう一個の学習をやってい
ほ
て、
うほう。
で、ちょうどご飯ができた、2人食べると。で、食べ終わって8時、まあ、ちょっと過ぎますよね、5分、10分ぐらい。で、そしたらすぐに、まあ、下げ物をして、で、大急ぎでお風呂に入り、で、お風呂から出てきたら、まあ、ちょっと子供が本読んでる間に洗い物をやり、次の朝の準備をして、で、寝るっていう、こう2時間がもう、なんかこう、試合みたいな感じなんですよね、もう。はい、次これ行くよ、みたいな。
部
で、以
活
前お
の練
話しし
習
た
の
かも、
2時間みた
そうい なんですよ。で、アレクサがそれ全部刻んでくれてるんで、
な。 なるほどね。
そろそろああ
、
の時
そうなん
間
だ。
です、みたい
もう
な。
全部登録したの、その辺も。
ああ、もう朝と夜を、これ妻がアレクサ導入したんですけど、こう、親が大変なタスク、日々発生するタスクでストレス溜まる声がけっていうね。声がけを自動化しようっていうコンセプトで、
いい
朝も夜も全部決まった声がけをしてくれます。
ね。
それでギリギリですね。
ちなみにその声がけって朝
はい。
の、息子さん起きてみたいなのもやるんでは
い。
す？
ですね、起きるのはなくて、起きるのはカーテンが自動で開くように設定してあります。
ああ、それで
寝
眩
室の。
しくて起きるのか。
はい。
あ、
で、ア
やっぱ
レク
そう
サは
だよ
リ
な。
ビングにいるんで、リビングに出てきてからアレクサタイムっていう感じですかね。
なるほどね。トイレに来ましたか？みたいな感じで。
あ、でも本当にそうですね。だからそろそろ準備の時間だよと。水筒持ったか、靴下履いたかとか、マスクはしましたかみたいな。で、そろそろ着替え、なんだろうな、出発の時間ですよみたいなので、子供の好きな音楽が流れる。
なるほど。
朝はその2つですかね、アレクサが動くのは。
いいっすね。
抜け漏れがなくなるんじゃないかなと思います。
そうだね。 いや、それな、何歳から導入できるんでしょうね。うちだとまだ早いのかな。
ああ、そうかもしれないですね。
3歳ぐらいっすか、早くても。
そうですね。まあ、かなり早いけど、3歳はいいかもしれないですね。
なるほ
う
どね。
ちは、だから、本当この間、去年から導入して、結構いいなっていう感じです。
なるほどな。
夜も、だから、その勉強っていうか、まあ、本人は勉強と思ってないですけど、英語とそのもう一つ Z 会やってるんで、英語と Z 会の時間だよ、みたいな。どっちからやるか決めようとか、
なるほど。
時間を計ってやろうね、とかって言ってくれるんですよね。
ええ。
で、そろそろお風呂入る時間だよと、そろそろ寝る時間だよ、みたい
はいは
な。で、早めにできたら本が読んでもらえるよ、みたい
い。いいっ
な。なんか
すね。
そういうのが、こう出るっていう仕組みになってます。
なるほど。いいなあ。やっぱそういうのがいいよなあ。
でも小学校を考えると、さっきの話、王さん言う通り、帰ってきてから2時間、3時間の間に、めちゃくちゃ複数の
そうなんです
タ
よ。
スクを効率よくこなさなきゃいけないんで、かなり大変だなって気がしてます。
ちなみにさっき2週間ほどワンオペだった話されてたと思うんですけど、その時って、朝が1時間ぐらいと夜が2時間ぐらいは育児と家事に取られるじゃないですか。
そうですね。
その後ってお一人様タイムみたいなのがあるんですか？それとももう一緒に寝ちゃうんですか？
一緒に寝ちゃいますね。
まあ寝ちゃいますよね
だから9時半ぐらい寝ちゃうんですよ。まあ、9時半から10時の間に寝てますね。
ああ、なるほど。
で、朝は早く起きるんですよね。だから5時ぐらいとか。
ああ、T
そ
さ
こが
ん
お
が
一
ちょっ
人
と
様
早い。
タイム。
あ、なるほど。そういうことですね。
うん。
そうっすか、そうっすか。まあ、お一人様タイムがないとなかなかな、なんかもう息が詰まりますよね。
かなり難しくなってきますよね。この一人の時間をどう確保するかっていうのは、すごい大事な気がしますよね。M さんもそこが奥さんの一人タイムを
そうそうそう。
結果的に取ってしまって、無
そう
駄に
そ
コンビニに行くっていう。30分
そうなんですよな。まあ、それがだから小1になってどう変わるのかっていうことですよね。
そうですね。だから結局朝しかないと思うんですよね、結論。だから残業とかが出ちゃうときつくなるんですよね。
やばいっすね。こう残業出さずになんとか仕事やりきらなきゃいけないんですよね。
朝起きれなくなっちゃうんで、最近ちょっと寝るのが2時近くになっちゃってて、
そうなんす
結構
か。
きついですからね。
遅いっすね。
なんか、そう。いろいろやることあって、まあ、
は
一人タイムっていうのもあるんですけど、
い。はい。
結構なんか家のことをやらなきゃいけなくて、やってるとそれぐらいになっちゃったりとかします。
最近だと家のことで何やってるんですか？
いや、すごいニッチな話なんですけど、参考にならないと思うんだけど、全自動洗濯機を子供が生まれた時に買ったんですよ。あ、全自動というか、乾燥機までついてるドラム式のいわゆるでかい洗濯機を、子供が生まれた瞬間に買いました。で、その理由はやっぱ子供が生まれると洗濯物がものすごく膨大に出るし、干すっていうことがものすごく大変になるということで導入しました。で、案の定フル稼働してるんですよね。なんかもうほぼ2日に1回か毎日ぐらいの勢いで、まあ、ガンガン使ってましたと。で、そしたらなんか最近全然乾かなくなっちゃったんですよ。
マジっすか、そんなことあるんすか。
あるんですよ。
いや、今日一驚いたな。
で、なんか、いろんな多分乾かなくなる理由があると思うんですけど、うちの場合は、風は出てるけど、冷風が出てるんですよ。あ、冷風じゃ乾かないじゃないですか。
そうっすね。
なので、何回も何回もこう乾燥だけかけなきゃいけなくなっちゃうんですよね。
ああ、冷風だから。
そうやって、そしたらですね、王さん、
はい。
今日気づいたんですけど、電気代が1ヶ月で4万7000円っていう。
とんでもない額になってますね。
もう、驚異の電気代を叩き出したんですけ
や
ど、
ばいっすね。
で、いろいろ調べたんですよ。
は
で、買った時に、その5年追加保証とかかけてたんですけ
い。
ど、6年経っちゃってるんで、まあもう保証じゃないんですよね。2つやり方があって、あ、3つか、まあ、買い換える、まあ、これ一番経済的損失がでかいんですよね。で、次が修理に出す。で、これもまあ何万かかかるんですよ。で、最後に、クリーニングをするっていう、こう、藁にもすがるようなソリューションがネットに落ちてたんですよ。
なる
で、
ほ
その
ど。
クリーニングっていうのは、こう日々日々フィルターの掃除は毎日してます。排水フィルターの掃除も、まあ、3日に1回ぐらいやってます。ただ、ドラム式洗濯機の内部の洗浄っていうのはできないんで、やってなかったんですよね。で、これやるにはどうするかっていうと、ここ洗浄液を特殊なのを買ってきて、洗濯槽クリーニングモードっていうのをかけるんですよね。
なんかうちも重曹クリーナーみたいなのたまにやってますね。
やってますよね。で、あれをやるとなんか治るらしいみたい。なんか構造上のなんかいろいろ書いてたんですけど、結構そこについてる汚れが、なんかそのヒートポンプっていう、まあその機能を低減させるみたいな。っ
なるほど。
ていうのがあったんで、それを毎日やってたんですよ。ここ最近。それが結構時間かかったって。長くなっちゃったんだけど。
なるほ
最
ど。
近のトピックスはもう洗濯機をなんとか元気にするために、もう毎晩僕がこう買ってきて、アマゾンで買ったいろんなこう洗浄液をこう試し続けるっていう。
なるほどね。
長くなっちゃったんですよ。そういうのやってたらですね、
結果
ちょっと遅くなっちゃったんですよ。
どうなったんですか、それ結局。
治ってきてるんですよ。
治ってきている？どういうこと？ま
そう。
だ治ってはいないの？なんか、
なんか、
あったかくはなってるみ
やった
い
ぱ、
な。
買ったばっかり時のパフォーマンスはなんか出てない気がするんですけど、1回で普通に洗濯乾燥モードをやったら、もう8割ぐらい乾いてますね。
なるほど。じゃあ
ちょっ
ま
と3、20分ぐらい追加で回しとけば、もう乾いてるっていう。
あ。ああ、じゃあ一応まあほぼ復活したと言ってもいいぐらいの。
いや、もうだいぶ良かったなっていう。
ええー、よかったっすね。いや、でもそう
未
なん
知
です
ぎた
よ
んだけど。
な。
気をつけてください、これ。
いや
まあ、
ー、
ね、
ね。
王さんやられてるっていうのは大丈夫だと思うんですけど。
あと、うちは新居、まあ今ちょっと建ててる最中なんですけど、新居に移った後は、乾燥機のカンタ君っていうものがあってですね、カンタ君も導入するための、こう、いろいろ準備をしたんで、そうなんですよ。あいつがね、どうも1時間切りで乾燥させてくるらしくて、めちゃくちゃすごいじゃん、それと思って。
カンタ君最強ですよ。
カンタ君やっぱ最強っすか？
妻のお姉さんが、もう大手建築、ホーム、まあ、
ハウ
なんだ、
スメーカーですね。
ハウスメーカーで働いてて、自分の家は、まあ、当然ながらカンタ君が完備されてるんですよ。で、乾燥機付きの洗濯機もあるんですけど、カンタ君があって、もう圧倒的にカンタ君つってますもん
やっぱり。
ね。ガスの力はやっぱり早いし安いんですよ。
なんかそうらしいっすよね。
もう僕も絶対カンタ君やりたかったんですけど、オール電化の家なんで、マンションが今。
まあ、ガ
置
ス
けない
管
んです
がね、
よ。
もうそもそも来てないガスがってい
そ
う。
う。もう神だと思いますよ、あれは。
ね、なんか、あれがあるとその日中に洗濯物畳むところまで終わるって書いてあったからさ、いつも普通に室内で干してるから、翌日に畳む、取り込むみたいな運用してるんですけど、それだと結構なんか大きくなって、毎日汚れて帰ってくるとかなり厳しいっていう、ね、意見とかいろいろ見てたんで、もうこれはカンタ君導入するしかないなと思ってたんですけど。
めちゃくちゃそれいい話ですね。奄美大島の必ず泊まる場所がいくつかあるんですけど、洗濯乾燥機とかついてるところがあって、そこカンタ君なんですけど、めちゃくちゃ早いですからね。
早い。
びっくりするぐらい、あれも乾いたの？本当
そ
に。
れ、それがあるとね、ほんと200、3泊分ぐらい服あればね、1週
うん。
間、2週間、それ使い回して、毎洗濯したらいけますよね。
いや、もうだから、もうなんかドラム式の洗濯乾燥機とかよりも、
いや、
ド
そう
ラム
なん
じゃ
です
ない、
よ。
縦型のでいいから、普通の洗濯機と、
うん、カンタ君
カン
の
タ
ね。
君があった方が、なんか、いい気がする。だから、カンタ君の唯一弱点があるとすると、
はい。
多分洗濯し終わった後に入れ替えなきゃいけないじゃないです
あ、
か。
そうなんですよ。下から上にね、
そ
上
こ
げ
だ
る。
けだよね。
そう。あれだけだるいっていう。
全部一気にやってくれるわけじゃないか
そうなんですよ。あと
ら、
ね、あ
もう
れなんで
全
すよ。
然いいと思う。
ちょっとね、チリっていうか、フィルターにホコリがね、割と溜まるんで、それ、ちゃんとサボらずに取るっていうことがやる必要あるんで、まあ、そのぐらいっ
そう
す
ですね。
ね。うん。
恐ろしいほど溜まってますからね、あれ1回で。
そうそうそう。家のドラム式で乾燥機かけるときもね、なんかその、そういうこう、ほこりじゃないけどね、なんかフィル ター
うん。
にかなり、糸くずっていうか、溜まってるじゃないですか。
溜まってますね。
そうだから、ああいうのちゃんとやんないといけないなという気がしてますね。
毎日撮ってます、あれ。毎日の日課です。
なるほど。毎日
う
やってるんです
ん。
か？
毎日やってますね。
すごいな。さすが。
特に乾燥機のパフォーマンスが著しく低下してる今、
もうね、
ちょっ
集
と
中
レベル
系
を上げるために、やってますよ、もう。大変です、本当に。
なんか修理の人に来てもらうっていうのはないんですか？
もし、パフォーマンスが全く変わらなかった
う
ら、
ん。
まあ、来てもらって交換もいいのかなとは話してたんですよね。
うんうん。
もう特に今この季節だとこう干すっていうことがかなり難しいんで、乾かないですから、凍っちゃうんで。
うん。重要な責務になってますよね、この時期は特にね。
そう。で、やっぱ干すのって昔は当たり前のようにやってたんですけど、
うん。
結構大変だしね、やっ
い
ぱ
や、
りね。
そうなんですよ。今ね、うち干すっていうのやってんですけど、やっぱこれなんか大変な気がしてんですよね。
あと、かける、部屋干しでしたっけ？
部屋干しです。
ですよね。
うん。
なんか、部屋干しする用のスペースって別にないじゃないですか。
そう、だから廊下の上の方になんか引っか
そ
つっ
う
ぱり
そう
棒で。
そう。そうなっちゃう。
そうなっちゃ
なん
う。
かやっぱ景観も損ないますし
そこなんすよ
ね。
ね。
うん。やっぱり、まあ、干さないでやれるんだったら、そっちの方がいいですよね。
ですよね。
うん、まあでもなんかちょっとね、小学生になるとまた本当にいろいろ変わると思うんで、
うん。
そのスケジュールというか、タイムスケジュールも変わるし、
はい。
なんか必要そうなインフラも変わるんじゃないかなと思って、
う
とりあえずなんか生まれて初めてなんですけど、
ん。うん。
電気炊飯器っていうんですか、あ
ほう。
れも買いましたもん。
マジっすか？鍋じゃなくなったんですか？
そうなんですよ。圧力鍋とかでやってたんですけど、
は
で、それを炊いたのをおにぎりにして、冷
い。はい。
凍保存して、
うん。
まあ、毎朝チンして弁当にしたりとかしてたんですけど、子供の。ちょっとそれもきついんじゃないかとか、朝ごはんももっと食べるようになるんじゃないかっていうので、
なるほどね。
今朝グラノーラ食べていってるんですけど、やっぱ
はい。
小学生になると、ね、王さんも多分ご飯、卵ご飯とか食べて学校行ってたと思うんですけど、
うん。目
まあ、
玉
そうなる
焼き
かなっ
と
て考えて。
ハムとご飯と味噌汁みたいな。
そうですよね。
うん。
ちょっと購入して、今週頭から到着して早速稼働させてるんですけど、
ほ
こんなに楽なのか
う。
と。今更。もう、日本中のほとんどの人が導入してる電気炊飯器が、こう、生まれて初めて、40年以上生きてきて生まれて初めてこう、あるんですけど、これは便利だなと思って。
いやでもあれじゃないですか、T さん的にはこの米の美味しさもあるじゃないですか、もちろん。
はいはいはい。
それを優先するがいいにこうね、電気ジャーじゃなくこう土鍋を使っていたっていう観点もあるかなと思っていて、今回買ったそのジャーはその米の炊き上がりについての評価はどうなんですか？
普通にうまいっす。
普通にうまい。
ああ、普通にうまいっすね。問題ないですね、はっ
マ
きり
ジっ
言っ
すか、
て。
もう土鍋と別に変わらない、もう、もはや。
まあ、正直あんまり変わんないんじゃないですか。よくできてんなっていう。
なるほど。ちなみにそれ
タイマーとかすごいですよね。
タイガーの、踊り炊き。
ごめんなさい、タイマー。
タイマー。
予約？
あ、予約ね。
みんなやってると思うんですけど、夜中にだから、このラジオ収録する前もちょっと米準備しておいたんですけど、まあ、ちょっと準備したらね、朝起きたら できてて保温されてるって結構奇跡だなと思って。
そうっすね。しかもなんかその夜仕込んどくとこうちゃんと水吸ってくれるんで、まあ、なおさらふっくら美味しく炊き上がっていいですよねってい
そうう なんですよ。
のありますよね。
本当に、だから今一応なんかそういう装備を整えて、
なるほど。
で、子供にはもう3月になったら、ちょっと7時起きやってみるか
なるほどね。
って。
じゃないと
そうい
8
う
時
話
に、
をしてます。
7時に起きて、その学校が近いんだったら8時にその学校に到着するかね、なんか着替えたりして試しにやってみるみたいなことす
そうで
る
す
といいっす
ね。
よね、きっとね。
さっきの空白の学童とかもそうなんですけど、入学式って4月1日じゃないんで、実は4月1日からっていきなり学童らしいんですよ
へえ、なるほど。
ね。入学してないけど学童はいいですみたい。
朝から行けるんすか？
8時から6時までやってくれるらしいんです
す
よ。だから
げ
最初の1週間って子供はフル学童なんですよ
え。
ね。で、しかもなんか最初給食がないらしくて、なんかよく理由はわかんないんですけど、
お弁当持ってこいと。
そうなんですよ。だ
な
か
る
らやっぱ
ほど。
炊飯器導入しといてよかったなと思って。これ危なかったなと思っ
危ないな。朝炊いてたら間に合わないな。
間に合わない。もう冷蔵庫おにぎりだらけになっちゃうんですよ、なんか。
本当っすよ。じゃあ今回炊飯じゃどこのやつを買ったんすか？
ここだっけ？ちょっと待ってくださいね。これは、パナソニックですね。
パナソニックなんすね。
なんか、妻が、これがいいんじゃないか、つって、
ほうほう。
なんか買ってましたね。圧力計がどうのこのとか言ってたの。
なるほどね。いや、最近パナソニックは家電系が復活してきてますね。一時落ち込んで
そう
た
な
んで
ん
す
です
けど。
か。
なんだっけね、オートクッカーとか、ヘルシオのなんかホットクックみたいなやつの、なんか同じタイプのやつなんですけど、あれとかも結構売れてたりとか、だんだんなんか製品作りの作り方が多分上手くなってるなーっていう感じがありますね。
なんか美容家電は結構すごかったですよね。
ああ、そうそうそうそう。
ナノイーみたいな。確か。
そう、だから今
そう
美
なんだ。
容家電だけじゃなくて調理家電もだいぶ巻き返してきている感じ。まあ、自力があったんでしょうねっていう。で、一時なんかもうね、全部潰れるかなくらいに思ってましたけど。
いや、本当ですよね。
そうそ
やばいんじゃ
う。
ないかっ
そうそう
て。
そう。部門閉鎖しま
持
く
ち
るの
直
か
して
なっ
るん
て、
だ。
思ってたんですけど、
い
まあ、よ
や、
かった
なん
ねっ
か
てい
本当
う。
にメンテナンスも楽なやつ買ったんですよ、確か。
あ、そういう観点あるんですね、炊飯ジャーニ
やっぱこう毎日洗わなきゃいけないじゃないです
ー。
か。蓋
内釜ね。
とカバだけなんですけど、両方とも食洗機いけるとか、
ああ、なるほど。
なんか部品がシンプルだからなんか汚れがつかないとか、なんか確かそういうので
いや、やる
選んだ
な。
気がしますね。
いや、そういうところがさ、やっぱりあれなんですよ。こうエンドユーザーのさ、こうペインをちゃんと捕まえてて、こう芯食った提案してくんなっていう、その、やっぱりこう、洗うの、買って使ってる場面より、それで運用してる後のさ、その、掃除とか管理の方がめんどくさいわけで、そこに対してちゃんと、いい提案というかね、プロダクト作りをしてくるっていうのは、やっぱり、こうね、作り方が良くなってんだなって感じありますね。
そうですね、やっぱ運用しできないと。
ね、その瞬間どれだけうまくても、めちゃめちゃこうバラして洗うの大変で、ね、そう、日々の作業がいっぱいあるんだったら、ちょっとやってらんないですもんね。
そうなんですよ。結構そこが良かったなってい
そうっす
う。
ね。
そんな高くない製品だったと思うんだけど、なんかエントリーみたいなので導入するにはすごい良かったなっていう、
なるほどっすね。
感じがしますね。
あとさ、ちょっとさっきの話戻っちゃうんですけど、3月末って、お子さんってお家にいらっしゃるんですか？
いや、3月中はずっと保育園が面倒見てくれるんですよ。
マジっすか、そうなんだ。
卒園式し終わった次の日も普通に預かってくれるんですって。
それ神だな。いや、なんか俺、冬休み、春休みみたいになってたらやべえなと思って
やばい
そ
やん。いや、だから今日そこまで話が到達してないですけど、
はい。
多分小学生の壁の一番は夏休みです
夏休みやばいっすよね。
よ。
ちょっと夏 休み
やばい
話し
で
だ
す
したら長くなるんで、今日はこの辺で止め
よ。
ときますけど、どう
だ
なっちゃうの、あれっていう。
から今考えなきゃいけないのは、夏休みと、あとこう毎年1回、1週間ぐらい休暇取って旅行行ってるんですけど、小学生ってそれどうなんだっけっていうね、そういうのってどうなんだっけっていう。
なんだろう、授業休んで、旅行
そう。
行っていいんだっけっていう話ですか？
そうです。だから、今の私の感覚だと、もう別にそんなの何が問題なのって思ってるんですけど、当時を振り返ると、確かにそんなやついなかったなと思って
そうなんですよね。そんなやついないんですよね。だけど、
1週間来ないやついなかったなと思って。
そこでも結構賛否っていうか、ピはそんなにないけど、言っていいんじゃないっていうのが、まあネット上では多く見かけますよね。
なんかね、そんな気がしてるんですけどね。でもなんか、あと、子供はどう思うのかなとか。
どっちかってそっちですよね。なんか1週間いないことで、なんか先に
そう。
進んじゃって追いつけなくなったらどうしようの不安感が強いんであれば、やめといた方がいいかもしれないですし。
なんか大人になると、小学生の1週間なんか別にあってもなくても、そこで学校行ってようが、なんか人生に対する影響のって、ゼロだなっ
いや、
てい
そう
う
だ
気が
ね。
するけど、子供はその時にも受け取らないかなと
そうっ
か。
すね。子供にとっての1年間は長いですから、
そうですよ
もう永遠に感じるような1年じゃないですか。
ね。ねえ。だから、ここら辺はまた次回、ゲストの M さん
い
が、
や、そうっすね。また週
我
末
々の
の、
最先輩、子育ての。
そうっすね。土曜日、夏休みとかどうしてるのってい
そうです
う。
ね。もうバッタバキの夏休み、オンリー学童ってどうなるんだろうってい
ね、一応な、毎日弁当も出したら学童で夏休み見てくれるのかしら？
う。なんか
と
そう
か
いう
ね。
話は聞くんですけど、でもそれって、我々と考えてる一日と、学童さんが言う一日って多分違うと思うんですよね。なんか我々って7時ぐらいまでが8時から7時でしょって思うんだけど、多分違いますよ。
やっぱ違うんすかね
時間軸も違うんじゃないかなとか、あともうちょっとこう学童で何してんのかなとか、
そうっすね。
なんかこう、ものすごく膨大な時間を学童にいるって考えると、学童の中で何が行われてるのかなとか、
確か
なんか
にね。
そういうのもこう、興味持って、ね、なんか入り込んでいかないといけないのかなとかも思ってますよね。
だ積極的になんか、この時間はあなたはこれやりましょうねとかしていってあげた方が、多分遊ぶにしてもね、多分そんなに遊べないと思うんですよ。
そうですよね。
なので、なんとなくこうスケジュールは組んであげたりとか、してあげないといけないかもしれないですね。
だからこれはもう完全な希望なんですけど、ちょっとなんか仕事とかを休んで、なんかそういう学童とかにも親が関わるみたいな、いい意味で、こういうコンテンツどうすかみたいなことも、なんかやったほら面白いのかなとかっていうのはちょっと思いますよね。
まあ前回もなんかね、M さんが学童関わるといいよみたいな話されてましたもんね。
結構そういうのは思いましたね。ちょっと最後のトピックスっていうか、勝手に最後にしちゃったんですけど、奄美大島に毎年行ってて、7年ぐらいも連続で行ってるんですけど、 今回改めて、まだまだ全然掘れてないなっていうのがあっ
ほ
て、
う、ほうほう。
で、一個ですね、奄美大島、もし皆さん行く機会があったら、放浪館っていうのがあるんで、ぜ
はあ。
ひ行ってみていただきたいなと思うんですけど、
ほうほう。
あるアジアトップレベルの富豪がですね、もともと奄美出身だった方がいて、で、別荘をたくさん持ってるんですよね、奄美の中に。で、そしたらその一つを、ちょっと地元の子供に開放しようっていうふうに思って、その一つの別荘を全部図書館みたいにしてるんですよね。でも漫画とかもあるんですよ。
ほうほう。
ドラゴンボールもありましたね、なんか。でも
へえ。
その本の、チョイスがもうすごくて、
ああ、
もう非常に興味深い
いいんです
チョイ
ね。
スをしてるし、あと本当に結構に世界的にも有名なアーティストの、アート作品を置いてあるんですよ、いっぱい。で、触ったりもできるんですよ。
ほうほう。
で、結構本当に有名な絵画とかもいっぱい置いてあって、で、そういう芸術に触れられたり、すごい面白い独自の観点で選ばれてる本がそこら中に置いてあって、でもそのすごい人の別荘なんで、置いてある椅子とかも超一流品なんですよ。僕全部椅子とか裏見ちゃったんですよ。これはあそこのかなとか。で、まあ何が言いたいかというと、そこの中に、小学生向けのカリキュラムみたいなのがあって、
ほう。
なんか1ヶ月間かなんかわかんないんですけど、参加したい人は無料で参加できますと。で、結構有名な外部講師の人が参加してくれてて、
す
で、
ごい。
そうなんですよ。で、そこに子供の、まあ、イメージ夏休みの自由研究みたいな感じのやつの、ほんと小学生版みたいなのがもうコンテンツとしてあって、それファイルにあって見たりできたんですけど、そういうの学童でやるとすごいいいなみたいな。で、例えばどういうのがあるかっていうと、選挙を疑似体験してみようみたい
楽しそうっすね。
な。だから自分がこの町の代表になったらこういうことやっていきますみたいな。で、こういうことを活動して、このエリアをもっと活発化させますみたいな、自由に考えてください。で、みんなそれぞれごとに演説してもらって、最後投票してみようとか。すごい面白いじゃないですか。
面白いっす。
そういうのが学童でできたら、すごい面白いんじゃないかなと思って。という情報の共有です。
そういうのをまた新しく今年発見したということですね。
そうなんですよ。毎年、去年も行きたかったんですけど、結構、不定休というか、
はは。
行ったけど、やってなかったとか、
なるほど。
あと地図もちゃんと出てないんで、どこにあるんだろうみたいな、どれなんだろうみたいな、すごいアーティスティックな建物がある丘の上に、5棟ぐらいあるんですよ。で、それの今2棟ぐらいを、だから5棟じゃないか、もっとあるのか、しかも工事してまた増えると思うんですけど、その2棟をフリーダムで開放してるんですよね。無料で。すごいですよ。
すごいっ
僕
す
ら
ね。
3時間ぐらいいましたもん。
いやー、すごいな。やっぱそういうお金の使い方はいいですね。
いやー、だから素晴らしいなと思いましたね、そういう意味でも本当にびっくりしましたね。で、無料なんですけど、ちゃんと管理する人がいて、そう、すごい素晴らしい建物だし、よかったですね。
今ウェブ見てますけど、なんかすごい楽しそうっすね、子供たちが。
見てます？すごいですよ。もうこれはね、王さんも行ってほしいな。
ね、なんか楽しそう。なるほど
すごいです。
ね。
これもう近くにこれあったら毎日行くんだけどなと思いましたもん。
本当っ
何です もでき
ね。
るんですもん。だって勉強したっていいし。いや、置いてある本もすごかったですね。で、聞いたんですよ、いろいろ。
ほう。
この本って誰が選んでんのって言ったら、やっぱその説作った方で、定期的に段ボールでバンバン送られてくるんです
そうなんすね。
って。こういうの置いてっつって。
ほうほうほう。
本当、いろんなアートが飾られてたりとか、映像のアートとかもずっと流れてたりとか、そのすごい有名な方の画家が、画家の、まあ、実際の本物の絵がいっぱい置いてあって、 それを書いてるところとかで、なんかドキュメンタリーとかも流れてたりとかするんですけど、でもそこに置いてある適当に座ってくださいのソファーがもう超一流品っていう。
いいっすね。
すごいですよ。
へえ。
これはもう、ぜひね、
ね。
あまり皆さん沖縄に、ちょっとあまりもしも行ったりしちゃうと困るんで、沖縄にぜひ行ってほしいなと思うんですけど。行く際にはね、
そうっすね。
もう本当に一回は行った方がいいんじゃないかなっていうような場
ちょっ
所
と
ですね。
奥さんにも共有しておきます。
ああ、ぜひぜひ。
なるほど
こ
ね。
れ本当にすごいですよ。感動しました。そうですね。オーローカン乗ってますね、ホームページね。
でもやっぱりこれ誰がやってるのかっていうの書いてないですね。
これね、僕ちょっと調べて分かってるんですけど、
ああ、なるほど。あ、ちょっとじゃあまあ秘密にしといてください
そうですね。今度お伝えします。
そうっすね はい、じゃあというわけで今日も1時間ぐらいあれですね、もう小1の壁について、まあ、ちょっといろいろ脱線しましたけど話ができてよかったですね。
ぜひまた、
はい、
まだ話してないトピックス、また話していきましょう。
そうですね、夏休みの話とかまたM さんが来た時にその辺も聞いてい
そ
き
うで
ます し
ね。
ょう。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございます。
あり
で
が
は
とうご
で
ざいました。
は。